1月16日、胃カメラ飲んでますね。もうでもこういう話はやめましょう。暗くなるんで。はい。来ましたね、いよいよ日本に。ヒーローさんから販売になりました、イノーバのですね、ヒーローパック。イノーバ初のです、あれですよ、リュック、バックパック型のディスクバッグ。今手元に。聞こえますこれ、この音、これですよ、これカモフラ来ましたよ。軽いですね、思ってたよりもはるかに軽くてですね、カタログで見るよりもずっとスタイリッシュです。日本に50個しか入んないみたいですよ。皆さんもう、売り切れ必至。もう今すぐこのラジオ聞いてくれる方はポチポチですよ。しかもアメリカで90ドルぐらいで売るの、日本で送料代引き手数料込みで1万円ってどういう計算なんでしょう。ヒーローさん儲かるんでしょうか。それでこれ買わない手はないかなと思っております。早くこれでラウンドしたいな。はい、今週は、先週からの引き続きじゃないんですか、チーム戦の大総括、メンバーみんな勢ぞろいと行いたいと思います。それでは行ってみましょう。今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
Tokyo Stylish Sports Radio。
皆さんこんにちは。東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也です。
皆さんこんにちは。東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。
皆さんこんにちは。 TSS マネージャーの岸智之です。
皆さんこんにちは。 TSS マネージャーの R2D2 こと杉淵です。
皆さんこんにちは。TSS の大滝です。
はい、この番組はディスクゴルフを中心とした最新のフライングディスク事情をお送りいたします。
こんにちは、はい、
こんにちは。
どう
も。集まったということは、
はい、ことは、はい、前回の2016年1月10日11日に行われたチーム日本選手権の、総括反省会
ですよ。
はい、
反省会ですね。
はい、お伝えしたいと思います。はい、実はですね、今日あのラジオ史上初でしょうか、
5人撮り。
はい、TSS5 人集まって今同時に撮っているということで、
仲間メンバー全員ね、
そうですね、はい、撮って、
ちょっとね、あのいろいろ裏ではトラブルが頻発してるんですけども、まあ、どうにか今やっとつながってる状態です。
人数が増えると回線が不安定になるっていうのは、スカイプさんちょっとちゃんと仕事してください。
いやいや、ね、ただで使わせている身なんで
無料ですからあんまり文句言えないですね。
そうですね、
ありがとうございます。はい、ということでですね、前回はちょっと意気込みの方を、お聞かせいただいたんですけども、今回はまあ試合が終わっての結果発表を踏まえ、皆さんに一言ずついただきたいなという回でございます。
うん、
はい、それで、まあ、また復唱のように言ってしまいますが、場所は栃木県の大山総合公園で、
はい、
行いましたチーム日本選手権。
はい、
これあの天気の方はいかがだったんでしょう。
私からでいいですか。
じゃあどうぞどうぞ。
ズバリ、練習日含め3日間晴天、風も、あそこにしては、
はい、
あまりなく、まあ、通常通り
とかです
ね。うん、あそこにしてはあんまりなかったって感じですかね。
はいはい、
まあ、とにかく天気としてはですね、言い訳のしようがないぐらい絶好の天気と絶好のアンパンマンとドラえもんでしたね。はい、
アンパンマンもかかってたわけなんですね。
かかってましたね。
アンパンマンすごかったですね今回。
そうなんだ。なるほど。あの気温の方はいかがだったんですか。
気温もですね、この時期にしてはもう明らかに、そう、陽平君からすれば暑かったと思うし、はい、我々からしてももう本当に日中はですね、朝がやっぱり朝早い時間ちょっともちろん寒いんですけど、
はい、
どこにいても寒いと思うんですけど、
はい、
もう全然あの許容範囲のいい天気でした。
なるほど、はい、ということで、まあ、ディスクを投げる分には絶好のディスク日和だったわけですね。
そうですね、
はい、ということで、はい、今回そしてまずは結果発表の方からいきたいなと思いますが、はい、まず我が東京スタイリッシュスポーツ、メンバーが菊池哲也、杉淵淳一、大滝洋平、岸智之の4選手の揃えたこの 東京スタイリッシュスポーツでしたが、結果は何位だったでしょうか。じゃん、誰が言うんでしょう。
俺
ぜひぜひ代表がね
、プロオープン部門で準優勝でございました。
はい、ということですね、ざっくり と、簡単に説明をしますと、1位がダブル SS ですね、はい、前回のラジオで結構こっぴどく言ってたダブル SS がトップ、そして2位が東京スタイリッシュスポーツ、そして第3位がドラゴンスネークということで、はい、はい、そのような結果でした、
はい、
さあ参加されている4選手がいらっしゃるので順番にちょっとお聞きしたいなと思いますが、
はい、
はい、それではまず岸さんの方から、
うん、
どんな感じだったか。
どんな感じだったか。
はい。
うん、一言言うと悔しいね。
お
う。うん。まあ去年並みのプレーはできなかったっていうのが自分としては悔しいね、特にね。去年ほどはできなかったっていうのはちょっとありますね。はい、そういうちょっとこう反省がまず最初かな。うん。
できなかったんですか。
去年、うん、まあか去年と同じぐらいだったかもしれないけど。もうちょっとできてもいいのになって感じだね。ちょっとだからそこが、うん、いまいちちょっと自分としては消化不良な感じですね。うん。
なるほど。じゃあ一言ずつちらっと言っちゃいますか。
い
はい。
じゃあ そんな感じで言っちゃうんですね。はい、
どうしますか。は
い、
まあ、
いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ。
はい。で後でまた。
僕はどんな会話にでもついていけます、
ね。じゃあ続きまして陽平くんの方からいかがでしょうか。
はい。今回はですね、またまず最初に皆さんに申し訳ないなということを言わなきゃいけないかなと思いまして、個人的に悪いプレーが多くありまして、まあ、チームの皆さんには迷惑をかけっぱなしだったなと思っています。ただそんな中でも、そうですね、天気のいい中で気持ちよくプレーができたおかげで2日目は、杉渕さんといいスコアでイスカをずっとこう守って回れたっていうのは自分の中で久しぶりにディスクゴルフができたなっていう風な感覚がありました。もうちょっとやっぱり試合に出続けていないといいラウンドをするっていうのは難しいんだなっていう風に改めて思い知らされた2日間でした。
なるほど、はい、それでは、サクッといって次は杉渕選手のはいかがでしょうか。
はい、ですね、私も陽平くんと同じでですね、
杉渕くんえらく音声がいいんだけど
いいでしょう、今日僕のいい声通ってるでしょ
う、うん、すげえいいよ
ありがとうございます。スマホって偉大ですねえ、俺喋ってもいいですかいや陽平くんと同じくですね、初日ペアを組んでくださった菊池さんと岸さんに申し訳ございませんと、もうひたすら頭を下げるしかないんですよねただ本当に1日目2人がちょっと僕らのプレーを支えてくれたおかげでですね、2日目陽平くんと大会ベストスコアですか、今回の大会のラウンドでの45っていうスコアを陽平くんと2人のペアで出せて、もうその45を出せたのがすごく嬉しかったし、あ、ダブルスってハマるとこんな面白いんだって思えるラウンドができたのは収穫でしたね。ただその裏で本当に菊池さんと岸さん申し訳ございませんでした。あまりのグラフで
想定内だから大丈夫、
はい、事前に宣言はしてましたけど
いやいやいや全然ですよ。
いやいや本当にそういう、でもちょっとこう下ったり上がったりのちょっと激しい2日間の大会でしたけど、非常にいい経験をさせていただきました。楽しかったです。
はい、それでは、T2 の方からいかがでしたでしょうか。
これは詳しいことじゃなくて、なんかズバリ感想レベルでいいんですよね。
あ、はい、
うん、僕は2日間通してやっぱり思ったのはですね、 TSS っていいなって、うよ曲折とかいろんな浮き沈みは、まあ、皆さんが言った通りありますけど、やっぱ TSS っていいなって、僕こうやってチームとして何年も一緒にやるっていうスタンスで今までやってこなくて、ダブルスも毎回ペア変えたりしてやってきたんで、改めて TSS やっててよかったなっていうのを すごく思いましたね。で同時にそう思っただけにやっぱり公認クラブ部門っていうのがあったらいいなっていうふうに思いましたね。
なるほど、
はい、
はい、じゃあまずそれは一発目の感想ということで、
はい、
ちょっと横道にそれちゃうかもしれないんですけど T2 はあの意外に何年も前だと一匹狼だったじゃないですか。
そうですね、
はい、まあ、チームなんか本当は作りたくないよなんていうことも実は言ってたりして、
未だに思ってますよ。
ああ本当ですか、はい、その辺との絡みはでもどうなんですか。いいなって思う。
いやそういう風にずっとそういうスタンスでやってて未だにそういうスタンスなので、
はい、
でまあ、その普及っていうね一本大きな柱があってそこに集まってきてくれた仲間が TSS だと未だに思っているので、
はい、
だからこそ一緒にいられると思ってやってて、うん、その中でまたチームっていうのは一個別のものだと思ってたんですね、うんうん、その普及っていうところと、
はい、
なんですけどこうやって同じメンバーで何回も出てて、うん、毎年この時期になるとそのメンバーがこうやっていろんな打ち合わせから始まって出てくるわけですよ、
はい、
で一個の、まあ、作品じゃないですけど、うん、試合同じコースでねこうやってまた一つの試合を作り上げていくわけですよ同じメンバーで、うん、そうするとねそのおのずとおのおのに感じるところがいっぱい毎年変わってきたりとかここは頑張らなきゃっていうとこの人はこうだからっていうところがおのおので出てくるわけじゃないですか、はい、でそういう経験って今秋田が通話切断というふうに出ましたけど
あれ
そういうのいいなっていうふうに、はあ
はい、
思えるようになってきました。
なるほど、はいはい、ありがとうございます、
はい、
今4名の方々にそれぞれ簡単に感想をお聞きしたんですけども、
はい、
まあ実際のこう試合とか投げていく中でまあ、各人が思っていることとかどういうプレーがどうだとかってちょっと深いところはどうなんでしょうか。ちょっとお任せしますのでちょっとぶっちゃけトークじゃないですけどお話しいただけたらなと思うんですが。
そうですね、さっき T2 さん言ってたんですけどこう何年も同じメンバーで出てるじゃないですか、
うん、
でだいぶこうなんかこうこの人のこういうプレー、ああこの人らしいなっていうのが分かってきたというか、
うん、
あなんか想定できてきたっていう心構えができるようになってきたのが今回かなと思ったんですけど、
うん
うんうん、なんか陽平君のアプローチがあんまり寄らないとか
あんまりって言っていいの？全然じゃなくて、
わざとじゃないんですかそれ
自分のパットの距離に置いてるってだけです
僕らのパットの距離じゃないけれどって感じ
だ。それはわざとなんですよ
自分のパットの距離に置いてるだけだよね、あれね。
あれが自分の入る距離なんで自分の入る距離なんで
あえて近づけないんだよね。
近すぎるともやっとするっていう
かね。近すぎると外す、近づけない方がいいわけですよ
なんかそういうプレーに対してなんか心構えが今年はできた気がするよ。
前回言ってた岸さんの何でしたっけ、 T2 とダブルスを組んだ時のここで入れなくて T2 が落胆するみたいな場面とかなかったんですか？
まあ、それは何回かやっぱり今回もやっちゃったんだけど
それはあれですか、うん、僕ね前回岸さんが話しててちょっと一個だけ申したいのは
でも今回はそうなかったよ。そういうのはそういうオーラはなかったよ今回勝手に俺が外しただけ
あよかった。
そね、似たようなシチュエーションで同じ外し方したりとかね。
で岸さん前回8メーター外してえーって顔したって言ったんですけど、8メーター僕死にませんよ僕も外すから8メーターは
何をおっしゃいます、10メートル全部入れるじゃないですか
今回めちゃくちゃ入ってましたもんね。
4メーターぐらいのしかえーって顔はしないと
まあちょっと8メートルはちょっとまあそのね例えの話で、まあ、そんな状況が前回去年はあったわけですよ何回かね、うんで今年は逆のパターンもあったよね。キッズが4メートル外したのあったよね。
4、5メーターですね外しましたね。
あれはその前の白井さんもちょっと短いの外してなんか変な空気でね、ちょっとそういうのもあったけど、まあまあ、
それはでも己の名誉のために言うと今回僕はこのダブルス通じて10メートル以下を外したのは2本しかないです。
うん、
陽平君のところの1本と岸さんのところの1本の2本しかないです、
自分時の1本もだってパットっていうパットじゃなかったような気しますけど、
そうね、入れたいなっていうようなパットだったけど、
距離入ったら欲しいなですよね。
でも距離としては 10m はなかったと思うんだよね。でもそう、あれをあれも外したのはちょっと悔しかった。風が強くて投げ下げで奥が OB でってパットだったんですけど、でもやっぱり外したのは悔しかった、うん、でもそれとその岸さんの2本以外は 10m 以内全部入れてますよ。はい、はい、以上です。
いやでも菊池さんがパット全部入れてくれてたから僕はだいぶ助かりましたね。本当申し訳ないショットばっかりしてたので、8ラウンド目。
今回はあの何でしたっけ、ショットとアプローチパットのリズムでなんか嫌なこうローテーションにならなかったんですか。
どうですかね。自分的にしたの時結構嫌なリズムでしたよね。
そうね、長いとこ俺が投げなきゃとかね。
そうですね、そのパターンなんですか。
それはまあそれは中盤ぐらいか。
それもでもやっぱり自分がこう岸さんがティーショットしなきゃいけない、そうすると自分がアプローチしなきゃいけない、寄らない入らない、岸さんがティーショットみたい
な。そうそうそう、
だから結局誰かがこう流れを断ち切る、自分がアプローチビシッと寄せりゃいい話っていうのもありますし、岸さんがティーショットでパットのできる距離に行けばとか、あとはちょっと難しくてもパッと入ればとか、全部たらればですけど、やっぱそのリズムが良くなかったなっていうと、ずるずるとスコアも落ちていきますよね。
うん、まあ、そればっかりはもうコントロールできないからね。
どっかでビシッと切れるこういい意味での開き直りは必要だったなと今振り返るとありますね。
今回僕が本当に思ってチームになってきたなってところも含め思ったのは、いくつかやっぱりポイントがあって、まず第一にうちの今回のチームすごい一番の MVP はですね、岸さんのチーム編成だと思ってるんですよ。
あ、組み合わせ、
あの ABCD の組み合わせ、あ、はい、でやっぱり事前に陽平君、杉渕君がやっぱり調整不足であるという自己申告があり、うん、でそこを岸さんはまず話そうということで、僕と杉渕君、岸さんと陽平君っていうところから組むっていうところから始まったんですね。でそこの岸さんの、うん、まあズバリ的中なわけですよね、結果を見ると。
まあそのバランスよく、
そう
ね、なんだ良くなかったんだけど、その大崩れしなかったっていうかね。
そう、そこでやっぱりその、まあ、ペアリングの妙じゃないんですけど、まあスコアは良くないんですけど、うん、まあ、これが一番ベターだったんじゃないかなって、終わってみると
今のこの4人の状況でね、うん、それは考え
た、はい、うん、ペアリングから始まったっていうことと、あとは今回まあ自分のことを言わせてもらうと、珍しくですねフォロー役に徹したわけですよ、
うん、
あの僕はどちらかというと、まあ、うん、割と目立つポジションを今までやらせてもらっていることが非常に多かったんですけど、あの今回は、まあ、1ラウンド目の杉渕君と組んだ時とかも、
いや本
当に言わなかった、
ちょっとあの杉渕君の出来で54っていうのはすごいスコアが出たよねっていうぐらい。
そうです、
ね、よくイーブンで帰ってきたなっていうぐらい、
よく帰ってきたなと思います。
僕はフォローをし続けたんですね。で、まあ、陽平君と回ってる時も、
うん、
まあよく我慢したなと、抑えるところ、ね、
自分のヘッポコアプローチ炸裂しまくってましたからね。
で抑えるところよく俺抑えたぞって思って、僕はちょっとこの今回の試合はすごく、うん、自分の中の新境地を発見できたっていうところが一つと、でその3ラウンド目にその、うん、そういう風にしてゲームをなんとか保つところでゲームをチームとして作っていったから、陽平君と杉渕君のあのビッグスコアが生きたっていうところ、うん、やっぱりあそこあのすごく今大会最高スコアっていうのは2人が出してくれたおかげで、
そうですね、
ボンってうちは上がれたんですよ。だけど初日でもうもっと崩れちゃってたら、あれが出ても上がれなくてただの開き直りスコアになっちゃうんで、あれが生きたっていうのもやっぱりなんとか、ま、ギリギリのところで保ててたっていうのが
初日6分の5位ですけどね。
それでも切らさずにやってたっていうところ、
うん、投げてはな投げるような場所にはいなかった。
そうそうそう、ゲームを捨ててなかったし、その開き直るような、開き直りではなくて集中して出せたスコアだっていうのが、なんかゲームとして、うん、あの生きるところに出たっていうところで、今回僕はなんかその3点なんかはすごく良かったなというふうに思ってますけどね、
うん、そうそう、その組み合わせで僕重視したのが、やっぱ1ラウンド目と3ラウンド目を重視したんですよ、うん、で最初に思ったのが、その1ラウンド目に、ね、陽平と水口君をとにかくくっつけないようにしようと思ってね、で3ラウンド目にその2人をくっつけようと思ってて、まあ、そこはほら試合間とか1日やればそこそこね戻ってくれるだろうし、だその1と3はほぼ
日本のトッププレイヤーですからね。
そうだから1と3はもう決ますぐ決まったんですよ。あとは2はまあね、どっちにするかぐらいのあれだったんで、2ラウンド目はね、それがまあ結果的にまあ勝てなかったけど、まあ今のうちのメンバー、このメンバーではまあまあ良かったのかなとは思ってるけどね。
いや、良かったと思います。あの組み合わせはね、うん、僕当日まで知らなかったんですけど、良かったですね。
知らないってよ、ちゃんと発表したじゃない。あと決勝も良かったよね。あの
決勝は気持ちよかった
ね。決勝こそ
最高の流れだったね。
楽しかったですね、あれ。
そうね、今回のチームいけだろうっていう、うん、ようやく噛み合った、ようやくじゃないけどね、
3年目でようやく噛み合ったね。
もうまさに陽平君のティーショットが全てだったような気もするけど、本当にいい流れで、
スタートホールは2人とも結構いい仕事しましたよね。
ですよね、
スタートホールも、
まあ、杉内君よく入れてっていう、
よく入ったな自分って思いましたもん、あれ終わった。よく6メートル入れたなって思いました。
いやー、もうあの全てだったよね、あの2人の
最大のお仕事でしたね、今大会僕の。しかも決勝に関して言えば、僕その後ティーショットを1回もやらなかったですからね。
ユースケン、そういう役回り多いよね、
ただ常に。そうですね、まあ、ドロップインとアプローチ、
去年もドロップインがほとんどだよね、去年もね、
ドロップインでしたね、ほとんど。
ドロップイン担当みたいなね。
ね、
はい、でも本当決勝はいい流れというか、全てが噛み合った感じで、9ホールで23でしたか。
そうそうそう、あのね、楽しかったのは決勝の組み合わせ、あの順番を考えてるときはすげえ楽しかった、みんなで。スタートでこうこうで2で3でとかね、でも次のホール投げ、こっちが投げたいよねとか、でもこう転んだらどうしようかとかさ、 あれがやっぱね、みんなほら実力が分かってるし、ね、流れも分かってきてるから、
うん、それこそ去年の反省がね、
そうそうそうそう、うん、そこがねすごくなんか楽しかったな。
だからこそやっぱり 最初のホールが大事だってね、陽平君と水淵君でバーディースタートっていうのがね、
うん、
バーディースタートでしたね、
あれは大きかった。
でもその後も2ホール3ホールぐらい、大体その練習中のバーチャル決勝をやった時の流れで回れましたもんね。
ね、予定通りに、
うん、そうね、
そうです、ね、予定通りに近い、
ほぼほぼ僕らが描いた理想通りに回れたのがでかかったですね、うん
うん、素晴らしかったですよ。
あれだけ噛み合うとチーム戦とかダブルスっていうのは面白いですよね。
で本当は逆に言えばそれだけ入念に準備していくもんなんだろうけどね、本来、ね、本来はね、
本来はか調整不足だなんだとか言わずに、
いろんな条件、こうなったらこうしようっていうところをちゃんと作戦立ててやるのが本当はチーム戦なんだろうけど、
ね、よし分かった、来年はじゃあもう一日早く入ろう。
入れない。
でも岸さん、そのために新しいもう一件探しておかないと。
もう一軒探す、うん、
ね、夜の食事どころ
を、ね、開拓しないと、
そんなのはお茶の子さいさいですよ。
塚田農場見つけたんですよね、でも
見合って
て、一日塚田農場でいいね。
そうそうそう、あれで元気もらってね、塚田農場で。
うわ、
初日主任から始まって2日目係長になって3日目課長になるの。
塚田農場しか行ってないじゃないですか、それ。
はい、すいません、ちょっとあのお食事のところの話が出たところでですね、前回あの、はい、時間がオーバーして後半の食事の話を一切 丸カットしてるんですけども、なんか
伝えたい、あれそうなんだっけ、
はい、伝えたいことがあったらちょっとここでお話ししていただければ。
まあもういいでしょう、それに関しては散々喋ってきてて、今回も牛タンや炙りとわさびなど美味しいところに行かせていただいて、夜は充実しました、
はい、
これもやっぱりチーム戦の醍醐味だなっていう、
はい、
はい
はい、ということでですね、
はい、
はい、そろそろ締めに参りたいと思いますが、まあとりあえず来年も出ますか。
そこは岸さん
に聞いてください。あ、もう出ますよ。もう宿ね、12人分もう手配したから。
12人ってどういうことですか。
うん、いやいや、3チーム出ようって一応目標掲げてる。
そこはね、そこはね、僕も譲らないポイントですよ。やっぱり普及をね、うん、今年チームの、まあ、も話元に戻しますけど、
はい、
普及がチームの柱なんですよ。
うん
うんうん、でいくらねこの4人のメンバーで楽しんでたって日本のディスクゴルフは全く広まりません、はい、いつも言ってますが、これを誰に広げられるか、誰に今この我々の楽しかった思いっていうのを伝えていけるかっていうところが大事なんですよね。だからうちからは普及させて来年は3チーム出します、
はい、ということでですね、今回は珍しくディスクゴルフには珍しくチームプレーの哲学みたいなところが来たということで、今回これで締めたいと思いますがよろしいでしょうか。
はい、
はい、それでは、今回、T2 岸さん、陽平くん、杉渕くん、はい、参加した皆様お疲れ様でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
TSS Radio。
はい、それでは、試合の告知がございます。これは岸さんが、インタビューを取っていただいたものですね。
はい
はい、それでは、岸さんまた Q を出していただければと思います。
はい、それでは、沖縄オープンのですね告知を、理事の
中
本さんから、あら言われちゃったよ中本さん聞こえますか、お願いします。
はい、じゃあ今日はですね、沖縄県ディスゴルフ協会の理事の、中本さんにちょっと来ていただいてますので、今度の沖縄オープンのちょっと告知としていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、来年、2016年2月の20、21で、第5回沖縄オープンの方を、開催させていただいていただきます、そうですね、海も綺麗ですし沖縄の、投げ下ろしの絶景のコースもありますのでぜひ皆さん来てください。お待ちしております。
はい、ありがとうございます。もう沖縄夏だってやっぱあったかいですもんね。2月でもね。
そうですね、もう2月はもう本当あったかいので海に入っても大丈夫です。
海も入れる。
海も入れます。
じゃあディスク入っても取りに行けると。
もう泳いで取りに行きます。
泳いで行けると。
はい。
まあそんな沖縄オープンですよね。ぜひ都合つく方はぜひちょっと、行ってみてください。ちょっと私もまだ行ったことないので調整つけていきたいと思ってますのでね。ツイッター葉月にはよろしく
お願いします。はい、もうぜひよろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
TSS Radio。
今回のテーマはチーム日本選手権についてお届けいたしました。
はい、チューティー、
はい、
最近全然メッセージが、
あ、そうですね、はい、あと3回でこのラジオも終わってしまいますね。
ね、
はい、
200回を間近にして、
そうですね、200回まで届くか、
打ち切りでございます、
はい、不人気のためということで、はい、ということで皆様からの熱いメッセージをお待ちしております。
熱くなくていいですよ、はい、
そして一言で構いませんので
今となれば何でもメッセージ間違いでも構いません、
はい、ごメール、ご報メールみたいなね、はい、何だったらこう内側から杉淵くんあたりからメッセージいただいても採用させていただきますので、
はい、適当なハンドルネームで言っちゃあげて、
は
い、
そうですね、
はい、よろしくお願いします、はい、ということで、いつも言ってた通り、Facebook、シーサーブログ、個人のメッセージでいずれでも構いませんので、メッセージお待ちしております。試合の、なんかね、はい、感想とかでも結構ですので、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、それでは、東京スタイリッシュスポーツレディオをお届けしたのは、
代表の菊池哲也と、
広報の高橋剛と、
マネージャーの岸智之と、
杉渕淳一と、
大滝洋平でした。
はい、それでは皆さんまた来週まで。さようなら。
さようなら。
さようなら。